タミンラジオ。
こんにちは、ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は血糖値にフォーカスしてゲストにお話を伺います。今日も番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。一般社団法人日本血糖値協会代表理事の木屋舞さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今月の特集テーマは健康のため血糖値を理解しようです。2回目の今日は血糖値コントロールをテーマにお話しいただきます。血糖値というのは血中のブドウ糖濃度のことを指しています。高血糖の状態が続くと健康にはどのような影響を及ぼすのか、先生にお伺いしたいと思います。この血糖値が高いとなぜ体に良くないというふうに言われるのか教えていただけますか。
はい、血糖値が高くても正直痛くも痒くもないんですよね。
はい、
なので皆さん結構放置される方が多い最大の原因なんじゃないかなって思います。ただこの血糖値が高い状態、高血糖と言いますが、これがずっと続いていくと動脈硬化、要は動脈の壁が脆くなったり、はい、血管が詰まってしまう、こういうことを引き起こすんですね。で、大事な血管ってどこを走ってるかっていうと、例えば心臓と脳になります。心臓の血管が詰まれば心筋梗塞、狭心症になりますし、脳の血管が詰まれば脳梗塞、脳出血を起こします。あとは細かい血管、毛細血管と言われるものが私たち全身に走ってるんですが、生活において大事な臓器、例えば目の裏、ここにはたくさん毛細血管が走っていて、ここが出血すると場所によってはいきなり失明してしまうことがあります。あとはお小水を作っている腎臓ですね。これも血管の塊で、これが傷ついていくと、透析っていう言葉聞いたことあるかもしれませんが、透析治療が必要になってしまいます。これらをまとめて糖尿病の合併症と言うんですけれども、この合併症を起こしてしまうので、血糖値は必ず安定してコントロールしていきましょうというふうに言われています。
この若いからとか高齢だからとか年齢には関係ないんですか？
一般的には年齢を重ねるほど糖尿病のリスクが高くなるとは言われているんですが、最近はお食事もいろいろ欧米化でいろんなものが増えて、運動不足な方も増えてきています。で、やはり肥満の方も増えてくると、それだけ若い時から糖尿病になる人が増えてきているので、世代関わらず必ず健康診断で糖尿病を発しているかどうかはチェックする必要がありますね。
はい、ありがとうございます。血糖値コントロールを行うということもとても難しいような気がするんですけれども、糖尿病の予防とか治療のためには、そうは言ってもこの血糖値のコントロールっていうのがきっと解決策になるんじゃないかなというふうに思います。実際どのような方法があるのか教えていただけますか？
一番重要なのは日々の生活習慣を整えることになります。これは糖尿病を発症してお薬を使っている方も健康な方も一緒なんですね。
ええ、
まあ基本的に3本立て、1つ目がバランスの良い食事で、2つ目が適度な運動、そして3つ目適切な体重管理、どれも耳が痛いかなというふうに思いますがこれが基本的な生活習慣の指導になりますね。
先生がイメージされるバランスの良い食事っていうのはどんなことがありますか？
基本的に三大栄養素と言われる炭水化物、脂質、タンパク質、これをバランスよく摂っていくことが大事になります。例えばお蕎麦だけ、ラーメンだけってなると、ほとんどの栄養素が炭水化物、まあプラス脂質 みたいなお食事になるので、これをずっと続けていくとやはりバランスは悪くなって肥満につながったり、代謝の異常、糖尿病をはじめとする代謝異常を起こしやすくなっていきます。
そういうこともじゃあきちんとこう気をつけないといけないなっていうことを今しみじみ思うんですけれども、具体的にこの主な生活習慣の改善ポイントとしてはどんなところがあるでしょう？
皆様お感じになられている通り、すごくしっかり栄養管理をするっていうのはかなり難しいんですね、
はい、
っていうのも患者さんを拝見していると、一生懸命お食事管理はしているつもりなんだけれども、やっぱり一定の知識が必要なので、健康にいいと思って積極的に摂っていたものが実はものすごく血糖値を上げてしまったりとか、すごく節制してたんだけれども節制しすぎてしまっていたりとか、そのあたりはやはり、まあ、知識をつけていかなければいけないですし、しっかりと定期的に検診とか血糖値スパイクの検査を受けることが正しく効率的に食事管理をすることにつながっていくと思います。ちなみに血糖値スパイクという現象は、食事を食べた後に急激に血糖値が上がり、その後急激に下がる現象のことを言います。日々でどんな工夫ができるのかというお話をすると、例えばお昼ご飯が一番血糖値スパイクを起こしやすいタイミングだと私は思っていて、
はい、
お昼って時間ないですよね。
ないです。
ないですよね。
コンビニおにぎりとか。
になりますよね。いや、皆さんそうなんです。コンビニでパッとおにぎり買って食べるとか、はい、パッとお蕎麦屋さんとかラーメン屋さん入って食べる。そういう方ものすごく多くて、そして食後、午後のお仕事になるとかなり体がだるくなったり、そういう悪循環が生まれるんですよね。やはり麺類丼物っていうのは、血糖値を上げる炭水化物が8割9割のお食事になることが多いです。もし外食が仕方ないのであれば、定食に変えてもらうのが一つ手ですね。
そうですよね。
定食って、例えばお肉お魚のおかずがあって、炭水化物のご飯があって、で、時にはサラダもあって、かなりタンパク質も取れてバランスの良い食事になっているので、定食に変えるだけでバランスの良い食事は取れることが多いです。あとは例えばコンビニで買うのであれば、今かなり健康食売られていて、糖質オフの例えばパンとかいろんなおやつも売ってますし、はい、あとできるんであれば簡単にお野菜を取っていただいてから炭水化物ご飯なりパンなりを取っていただくと、かなり血糖値スパイクを防ぐことができます。
ご自宅で食事を作るときなどには糖質オフの甘味料なども使っていくと、もしかするとすごくいい食卓になるかもしれないですね。
そうですね。和食って健康食に思われがちなんですけれども、煮物とか結構お砂糖を使うこと多いんですよね、はい、使える方はね、
はい、
はい、よくわかると思うんですけど、なのでそういった健康的な調味料もうまく活用いただけると、より楽しく長く健康的なお食事を続けていけるのかなというふうに思います。
はい、運動療法についてはいかがですか？
運動したくない人はしたくないと思うんですけれども、これかなり大事で、私が一番ポイントだと思っているのは、まあ、運動が嫌いな人にプール行ってくださいとかジム行ってくださいっていうのはやっぱりサステナブルではないというか、
はい、
長く続かないわけなんですよね。なので日々どれだけ日常に溶け込ませる形で運動していくかがポイントになってくると思います。例えば一駅前から歩くとか、エレベーターを使わないで階段を使ってみるとか、些細なことなんですけど、これが習慣化すればかなりの運動量に実はなってきます。あとは歩く歩数もとっても大事です、
はい、
今皆さんどのぐらい1日に歩かれてますかね。結構リモートの方とかだと1000、2000っていう方もざらにいるんですよね。
やっぱりそうなんですね。
歩く量ってとっても大事で、今の時点では8000歩を目指して歩きましょうというふうに国からは指針が出ています。ただ全然歩いてない方に関しては、今の歩数プラス1000歩してもらうだけで糖尿病の予防につながるというふうに言われています。あともう一つ運動のポイントとして大事なのは、座りっぱなし寝っぱなしの時間を短くする、これがすごく大事なんですね。会社とかだとずっと座りっぱなしってよくあることだと思うんですよね。で、一つここで面白い研究結果が出てるのが、例えば30分まとまって運動する、これ結構ハードル高いと思うんです、人によっては、
はいはい、
ただその30分まとまって運動するよりも、30分おきに30秒ちょっと歩く、そっちの方が 血糖値スパイクを起こしにくいってことが分かったんですね。なので結構こう仕事デスクでパソコンとかって打ってると、はい、30分1時間ってザラに経ちますよね。
はい、経ちます。
なので30分ぐらい経ったなと思ったらなんかちょっと書類取りに行くとかお手洗いに行くとかそういう軽い運動をするだけで糖尿病の予防することができます。
いや、そういうこう身近な予防術があるととても参考になるんですけれども、これはリスナーの皆さんたちにもぜひ試していただきたいなというふうに思います。このキアさんが代表理事を務める日本血糖値協会、今後の活動内容をぜひご紹介いただきたいと思います。
はい、今は健康な方向けに血糖値スパイクを解析するサービスを提供しています。その他にこれ来年から始まるんですが、協会認定アドバイザーの講座を開設することが決定しました。今月11月に説明会が2回ほど予定されていて、はい、開講自体は来年を予定しています。
はい、この協会認定アドバイザーっていうのはどういう取り組みになるんですか？
割といただくお声として健康にすごく気をつけている方々からもう少し詳しく専門的に血糖値のことを知りたい、そんなお声をたくさんいただくようになりました。なので私たち専門家が一般の方向けに例えば血糖値の流れ、食事を食べた後になんで血糖値が上がってなんでまた自然に下がっていくのかってあんまり皆さん知らないことが多いんですね。あとはなんで血糖値スパイクが起きるのか、そのあたりの詳しいメカニズムを勉強していただいたり、じゃあ実際どうやったら改善するのか、これは最新のエビデンスも交えてお話しさせていただきます。
割とこうボリュームがある講座になりそうですね。
そうですね、まずは初心者の方向けに分かりやすい講座を用意していますし、まあ、その講座を受けてさらにもっと詳しくという方にはより専門的な内容の講座も準備しています。
そのアドバイザーになった方たちがその後どんな活動をされるといいなっていう期待はありますか？
まあ、個人的な期待としてはまず皆さん講座を受けていただいたアドバイザーの皆さんがご自身の健康管理を正しく行っていただいて病気が予防できる、まあ、これが何よりだと思いますし、糖尿病の啓発活動はまだまだ日本では進んでない部分もありますから、日本中に私たちと一緒にですね、血糖値を通した予防の啓発活動やっていただけたら嬉しいなというふうに思います。
そうですね、なんかそういう時にはぜひ薬局の薬剤師とかあるいは薬局には管理栄養士もおりますので。
そうですね、
はい、ご一緒できるといいですよね。
そうですね、はい、積極的に医療従事者の方たちともタッグを組んでやっていきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
このビタミンラジオという番組名に即した恒例の質問なんですけれども、キアさんのビタミン剤になっている元気の源を教えていただけますか？
やっぱりご飯ですねもうこれは昔から変えられない、今も本当にそう思ってます。食べるという行為だけではなくて、やはりみんなで食卓を囲んで食を楽しむということが、まあ、人生を豊かにする一つのポイントだと思っています。皆さんにも元気に暮らしながら食を楽しみ続けてもらいたいので、これからも血糖値を通した予防の啓発活動を続けていきたいと思っています。
はい、2週にわたり健康のため血糖値を理解しようと題してお送りしました。ゲストは一般社団法人日本血糖値協会代表理事の木屋舞さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。
こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。暑い日が続いていましたが、ようやく朝晩は冷え込んできましたね。そろそろ年末にかけて大掃除の準備を始めるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。この時期は肌の乾燥や手荒れなどに悩む方が出てきますよね。さて、11月12日は皮膚の日です。皮膚科の臨床医たちが作る日本臨床皮膚科医会によって制定されました。 皮膚についての正しい知識や皮膚専門医療に対する理解を深めるための啓発活動を行うため、講演会や皮膚検診相談会などが行われます。これからの季節で増えてくる手荒れは、手肌の皮脂腺が頭皮や顔などに比べて少ないために、水やお湯などで角質層のバリア機能が低下し、水分が失われることによって起こります。また手が荒れると手洗いや消毒が雑になり、ウイルスや細菌などの感染リスクが高まります。つまり手荒れを防ぐことは感染予防にもつながりますので、ハンドクリームを塗り継続的な保湿を行いましょう。サラヤのヤシの実キッチンハンドクリームは、食器洗いの前に使用することで手にベールをまとうように保湿成分が馴染んでベタつかず、刺激から手肌を守ります。無香料無着色でオーガニックココナッツオイルをはじめとする植物生まれの保湿成分をふんだんに配合しています。これからの手肌の乾燥ケアにお役立てください。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
糖尿病を予防するためにバランスの良い食事、炭水化物、脂質、タンパク質をバランスよく取りましょうというお話、それから運動療法で1日の歩数をあと1000歩増やしていきましょうということお話がありました。私もこの2つのことを心がけていきたいなというふうに思っています。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープ、携帯用の3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは11月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は12月6日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。